ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、会いに来ていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。人と人との心のつながり、これは非常に難しいものです。しかしそれが叶う関係、それは非常に素晴らしいものです。この関係がより多くの人と結ばれるよう、そして全世界中がこのような結びつきを持ってお互いを思いやり、お互いをいたわり合い、愛し合い、つながっていける世界になるよう、どうぞあなたがお導きください。そして私たち一人一人の心を強め、そして癒してください。今日これから一章を読ませていただきますが、この一章におきましても聖書から伝えられる言葉によって救われる心が生まれ出るよう、あなたがお導きください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日も一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第2第21章。ダビデの時代に3年間引き続いて飢饉があった。そこでダビデが主の御心を伺うと、主は仰せられた。サウルとその一族に血を流した罪がある。彼がギブオン人たちを殺したからだ。そこで王はギブオン人たちを呼び出して彼らに言った。ギブオンの人たちはイスラエル人ではなくエモリ人の生き残りであって、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいたのであるが、サウルがイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを撃ち殺してしまおうとしたのであった。ダビデはギブオン人たちに言った。あなた方のために私は何をしなければならないのか。私が何を償ったらあなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。ギブオン人たちは彼に言った。私たちとサウルおよびその一族との間の問題は銀や金のことではありません。また私たちがイスラエルのうちで人を殺すことでもありません。そこでダビデが言った。それでは私があなた方に何をしたらよいというのか。彼らは王に言った。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを滅ぼしてイスラエルの領土のどこにもおらせないように企んだ者、その者の子供7人を私たちに引き渡してください。私たちは主の選ばれたサウルのギブアで、主のために彼らを晒し者にします。王は言った。引き渡そう。しかし王はサウルの子ヨナタンの子メフィボシェテを惜しんだ。それはダビデとサウルの子ヨナタンとの間で主に誓った誓いのためであった。王はアヤの娘リツパがサウルに産んだ二人の子アルモニとメフィボシェテ、それにサウルの娘メラブがメホラ人バル時代の子アデリエルに産んだ5人の子を取って彼らをギブオン人の手に渡した。それで彼らはこの者たちを山の上で主の前に晒し者にした。これら7人は一緒に殺された。彼らは借り入れ時の始め、大麦の借り入れの始まった頃死刑に処せられた。 アヤの娘リツパは荒布を脱いで、それを岩の上に敷いて座り、刈り入れの始まりから雨が天から彼らの上に降る時まで、昼には空の鳥が、夜には野の獣が死体に近寄らないようにした。サウルのそばめ、アヤの娘リツパのしたことはダビデに知らされた。するとダビデは言って、サウルの骨とその子ヨナタンの骨をヤベシュギルアデの者たちのところから取ってきた。これはペリシテ人がサウルをギルボアで殺した日に、ペリシテ人が彼らを晒したベテシャンの広場から彼らが盗んでいったものであった。ダビデがサウルの骨とその子ヨナタンの骨をそこから携えて登ると、人々は晒し物にされた者たちの骨を集めた。こうして彼らはサウルとその子ヨナタンの骨をベニヤミンの地のセラにあるサウルの父キシュの墓に葬り、すべて王が命じた通りにした。その後、神はこの国の祈りに心を動かされた。ペリシテ人はまたイスラエルに戦いを仕掛けた。ダビデは自分の家来たちを連れて下り、ペリシテ人と戦ったが、ダビデは疲れていた。それでラファの子孫の一人であったイシュビ・ベノブはダビデを殺そうと考えた。彼の槍の重さは青銅で300シケル、そして彼は新しい剣を帯びていた。しかしセリアの子アビシャイはダビデを助け、このペリシテ人を撃ち殺した。その時ダビデの部下たちは彼に誓って言った。あなたはもうこれら我々と一緒に戦いに出ないでください。あなたがイスラエルの灯火を消さないために。その後ゴブでまたペリシテ人との戦いがあり、その時フシャ人シベカイはラファの子孫のサフを撃ち殺した。ゴブでまたペリシテ人との戦いがあった時、ベツレヘム人ヤエルの子エルハナンはガテ人ゴリアテの兄弟ラフミを撃ち殺した。ラフミの槍の柄は旗折りの巻き棒のようであった。さらにガテで戦いがあった時、そこに手の指足の指が6本ずつで合計24本指の闘士がいた。彼もまたラファの子孫であった。彼はイスラエルを阻止したが、ダビデの兄弟シムアの子ヨナタンが彼を撃ち殺した。これら4人はガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れた。と、第21章はここまででございます。この一章はね、契約の重さと言いましょうか、それがね、こう象徴されている一章だったのではないかなと。随分昔にね、結んだ盟約だったりっていうものがね、遂行されなければならないのにされなかったことに対して、子孫をね、委ねなければならないような状況になってしまったと。それをね、ダビデは受け入れるわけですけれども、これが良かったのかどうかっていうのもまたありますし、これをね、悲しんだ母親のリツパという人がね、日夜問わず、けなげな行動したことによって、ダビデはね、重い腰を上げてその骨をね、先祖たちの墓に埋葬しに行くような行動をする。この時のダビデっていうのはね、もうやっぱり疲れていたのかなと。いろいろなことにね、精力を傾けて、対抗する気持ちや、行動する気持ちっていうのがね、衰えていたのかなと。非常にね、昔のダビデであれば、屈しなかったところだったり、率先して行動したことだったりっていうものがね、この章では行われず、やっぱりね、人間老いてくるとなかなかね、 自分の思いとは裏腹に行動が伴わずにね、どんどんどんどんと生き方に制約がかかってきたりします。そういうことがね、ダビデにも起こってきたのかなと。そうならないためにもね、やはり日々日々充実して熱意を持って行動すること、それをね継続させることが大事なのかなと、非常にこの章でも考えさせられますね。老いてくるものに対して自分の意思とは裏腹の行動に出てしまうこともあるでしょうし、一概にねどうこうしなさいともまあ言えないものなんですけれども、やはり現実世界というものはね、いかに厳しいか、いかに、素晴らしい人物であってもいろいろな時を経てくると、自分の思い通りにいかないことも出てくるということがね、聖書を通していろいろと学ばされていきますけれども、人間って面白いですね。本当にこうやって聖書を通して見ていっても、そして今の実人生を生きていても、本当に一人一人種々さまざまなこう感情がありまして、それをね持ち寄って人が生きていくわけで、なんか哲学的になってしまいそうで長くなりそうなので、この話は、なしということで、非常に非常にとにかく人間は面白いと、そういう締めくくりでいきましょうかね、今回の章は、ということでございまして、本日も長くなりまして誠に申し訳ございません。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございましたということで、すごい中途半端な終わり方ですが、ここで締めさせていただきたいと思います。それでは、梅、梅、梅、サーティーでした。